アキコーズブッククラブ、こんにちは、西戸アキコです。2020年3月1日、1ヶ月かけて一冊の本をみんなで読みながら気づきをシェアしていこうっていうオンラインブッククラブがスタートしました。すでに400名以上の方が参加してくださっています。ありがとうございます。まあすでに始まってますけれども、もちろん途中参加も大歓迎です。参加費は無料、参加方法は簡単、 Facebook グループに参加するだけです。あなたの参加もお待ちしています。さあ、一冊目のピックアップは大久保寛司さんの在り方で生きるです。大久保寛司さんは人と経営研究所所長、全国を飛び回りながらいろんな会社でリーダーシップ研修をされていらっしゃいます。10万人以上の行動を変容させてきた伝説のメンター、大久保寛司さんの在り方で生きる。今週は第1章の振り返ってみると、第2章の考えてみるをみんなで読んでいます。送られてきた気づきはですね、Facebook 上で送られてきたじゃないや、書き込まれてきた、気づきは Facebook 上で読めるんですけれども、ここで聞いていただくこともできます。どちらでも OK、 It's your choice、 あなたの選択です。さあ、いろんなね気づき感想が寄せられてるんですけれども、司さん、まず表紙の丸にすごいエネルギーを感じましたということです。今回の本って帯を取るとタイトル書いてないんですよ。丸って墨で書いてあるだけ。この丸はどういう意味なんでしょうね。寛司さんがね、こう何回も書かれたそうですよ。なかなか筆のこうかすれ具合、墨のかすれ具合が難しくてね、なんておっしゃっていました。さあ、この、あり方で生きる、いろんな感想いただいてるんですけれども、心に響いたっていう言葉がだいたい5つぐらいに分けられるかなと思いました。1つ目ご紹介します。悩んでいる人は考えていません、考えている人は悩まないのです。衝撃的なフレーズですというのは秀高さん、脳天を叩き割られた気がします。その後脳天の調子はいかがでしょうか。考えると悩むって全然違うことですよね。寛司さんはそれはもう脳の使い方が異なるんだというふうに、書かれていらっしゃいます。私の友人の例でいくと、ゴルフを彼はするんですけれどもね、友達にこういう人がいるんですって。いつも天気の心配をしている。雨だったらどうしよう、いやどうしようもないやん、濡れるだけやん言っても、いやでも雨でこうだったらああだし、高速がこうでああで、いやそれ考えても仕方がないよねっていうことを考え続けちゃう。でこういう時に私たちって考えるっていう言葉を使うんですよね。でも実際にはそれって考えてなくって悩んでるだけだよねっていうふうに寛司さんはおっしゃっているわけなんです。慎吾さん、ハッとさせられました。本当そうだなと実感しています。人生に悩みはつきもの、そこで立ち止まるか解決しようと思考を深めるか、選択肢はいつだって自分が持ってるんですね。そうですね、気づいたら選べるっていうことですよね。あやさん、悩んでいるときそこから動けなくなる感覚があります。その状況に浸って思考が動かなく、あ、働かなくなる感覚っていうんでしょうか。なんかこのね、浸るってちょっと一つのキーワードだなっていう気がします。なんか悩んでる時って、その悩んでる自分に酔ってるじゃないけど、なんかこう浸ってる感覚ってかすかにあるような気がするんですよね。つまりなんか悩みたくって悩んでるっていう部分があるんじゃないかという気がしますが、いかがでございましょう。反対にと、あやさんの書き込みは続きます。解決に向けて動いている時には悩みだと感じていません。悩んでいる自分に気づくことができれば対処できるっていうのは、これ慎吾さんと同じですよね。だからこう、まずはまあ誰でも悩んじゃうことってあると思うんですけど、あ、今私悩んでるっていうことに気がつくっていうことですよね。で気がついたら、あ、そうだそうだ、悩んでると考えるって違うんだ、ぐるぐる止まってないで、よし考えようというふうにスイッチを切り替えることができる。だからまずはなんか悩んでる時に気がつけるっていうことがすごい大切な気がしますね。続いて、みんなの心に響いた言葉2つ目、表情は人のためにあるのです。 確かにそうですよねという正臣さんは思い立ってスマホで自撮りをしたそうです。そこには鏡で見慣れた自分の姿とは違う姿。はあ、そうですか。なんか鏡見るときって女の人は基本的に顔を作ると思うんですよね。あんまりその鏡に向かってすごいブサイクな顔とかしないじゃないですか。やっぱり自分自身でこう何私の顔大丈夫って思いたいから。男性ってそんなことないんですかね。まあよく考えたら鏡で映る姿って左右反転してるし、人から見られている姿とは実際には違う。そうなんですよね。自分の顔って絶対自分で見られないんですよね。それ当たり前なんですけど、だってその顔に目がついてるわけだから。でもそれってすごいことだと思いません？絶対見れないんですよ。鏡とか映像とか写真で見たことがあるから見た気になってますけど、それってなんていうんですか、光だったりあの映像ドットですよ。ドット、本物じゃないんですよ。本物って見えないんですよ。すごいことですよね。その見えない自分のことを私たちはなんてね、分かってるなんて思い込んでるんでしょう。しゅうちゃん、鏡を見る習慣をつけようと思って実際に見てみました。怖い顔でした。どんな顔ですか？怖かったんですか？顔の表情なんて自分のものだとばかり思っていませんいました。というよりもそんなことにすら気づいていませんでした。まあね、自分の顔の表情が誰のものだろうとかあんま考えることないですよね。なんかこう表情は周りの人のためのものだよって言われて思い出したのが、昔着付け教室に通ってた時に、お着物って周りの人のためにもあるんだよって言われたんですね。うん、例えばこう涼やかな素材でこう夏にあの涼しさを涼を感じさせることができるとか、あと着物の色味とか柄でこう季節感をねあの感じてもらうことができるんだって。確かにお着物ってこう面が広いので、まあ、ある意味絵ですよね。だから歩く絵、歩く美術品、実際ね本当にこう美術品ですよね、反物ってね。まあそういうことですよね。お顔だってね、あと声だってね、そうなんだなって思ったことがありました。声のプロフェッショナルな方が、なんでみんなお化粧とかねして洋服とか着飾るけど声をあの、まあ、作らないじゃないの、要するに声のことは気にしないのみたいなことをおっしゃってたんですよね。うん、確かにその時例に挙げられてた、まあ、あるイケメン俳優さん、イケメンとされている俳優さんが、もしその声じゃなかったらって想像してみてって言われたら、あ、確かにその人イケメンだって感じてる部分の多くは声の影響だって思いました。まあ、もちろんね、あの個人の主観によるところあると思いますけれども、ただそれぐらい声の印象っていうのは大きいっていうことなんですよね。で、その声ってもちろんね、プロフェッショナルじゃないとそのどうやったらいいのか分かんないけど、それでも実はすごい簡単で、その笑うとあの明るい声になるんですよ。口角ちょっと上げてみてください。キュッてここで口角上がんなかったら結構表情筋ね、いつも下がってる可能性ありますね。で、ここで、まあ、私今すごいあの上げてるんですけど、口角あの声変わってるの分かります？このずっと笑顔で喋ってるからちょっとあの気持ち悪い感じしますけれども、まあでもそれぐらいその口角を上げるだけで、笑顔で話すだけで声のトーンって変わるっていうことなんですよね。さあ続いて、みんなの心に響いたフレーズ3つ目、雰囲気には力があります。ちゃこちゃんからですね、どの項目も自分はできているんだろうかと思うことばかりですが、一番響いたのが雰囲気でしたっていうことです。なんとなく明るい職場とか、なんとなく暗い職場とか、職場だけじゃないですよね、家庭とか学校とか町とかもいろいろありますよね、雰囲気。うん、でその良い雰囲気を作るのはリーダーの仕事だというふうにこの本の中で書かれています。まあ、でもリーダーだけじゃないですよね。なんかこうあの食事会とか飲み会とかね、いろんな集まりでもなんかその人が一人いるだけで場が明るくなるみたいな人っていません？皆さんの周りにも。でそういう人って、そう今明るいって言ったけど、まさに明るい雰囲気をどんなところにいても持ち込んでくれる人なんですよね。そういう人ってこう重宝されますよね、いろんなところに声かけられて。だってその人がいるだけで楽しくなっちゃうから。うん、八星さん、自分が15年間働いた会社を辞めた理由は雰囲気でした。そして新しい職場、 今の職場である障害者施設を選んだのも雰囲気でした。そっか、きっと素敵な障害者施設さんなんでしょうね。役職もない一職員ですが、利用者にとって自分は雰囲気を作る側の人間、職場での雰囲気作りを意識します。そうそう、だからこれはね、リーダーじゃなくったって誰だってできますよね。昔ね、大好きだったパン屋さんがあって、別に正直言うと普通のパンなんだけど、そのレジの女の子がすっごい素敵なの。もうスカウトしたいくらいだから彼女に、何歳ぐらいなんだろう、高校生なのかな、彼女に会いたくってパンを買いに行ってました。そういうお店ってありません？なんかその人がいるからって、やっぱ人ですよね。なんか人材不足がね、今いろんなところで問題になっているみたいですけれども、雰囲気が良かったらきっと人は集まっちゃうんじゃないんですか。だって楽しいところにみんな行きたいもんね。だから雰囲気は仕事力ってこの本に書かれてますけれども、もうなんか雰囲気はね、全てにつながっていく気がしますね。4番目、どんな人にもやる気はある。真由美さんの書き込みです。今響いているのは、どんな人にもやる気はあるという言葉です。何かうまく動かないとき、物事ですかね、やる気を自分が掘り出していないだけだと思わなきゃなって思いました。なんかね、物事がうまくいかないときって周りのせいにしたくなりますよね、だけれども、あれ、みんなやる気がないっていうのは、リーダーである自分がみんなのやる気を掘り出せてない、引き出せてないっていうふうに思われたのでしょうか。真由美さん、高則さん、心の上の方にやる気がない人っていろんなゴミが溜まっていて、そこで周りからかけてもらう言葉は止まってしまうから、心の奥底にある、やる気にまでそれが届かないんだというところに共感しました。そのゴミを取り払うために何をするのか、何ができるのか。人の上辺だけ見て判断しない、自分の行動に立ち返る。この本の中ではゴミって書かれてるんですけど、私はなんか過去の傷とか痛みだよなって思いました。絶対みんなやる気なんかあるに決まってるんですよでも例えばすごい頑張ったのに全く成果が出なかったとか、誰かに誤解されたとか評価されなかったとか、いろんな形でその自分が精一杯やったんだけれども傷ついたっていう時に、人ってもう傷つきたくないって思うから自己防衛に入りますよね。一番簡単の方法、もう頑張らなきゃいいんですよね。でも本人は多分そんなつもりないんですよね。だって自己防衛してるなんていう感覚もないから。でその傷とか痛みっていうのが心の中に溜まってる。じゃあそれがどうやって解けるんだろうって言ったら、愛ですよね。やっぱりこう周りの人がどれだけその人を信じてくれるか。この本の中では会社として困る存在だった人を役員会でもなんか合法的に辞めさせようっていう話になった時に、ある役員さんがちょっと預からせてほしいとおっしゃって、それでおはようって笑顔で挨拶をするっていうことを始められたというエピソードが紹介されてます。で最初はクビにされそうになった人はもうほとんど無視だったんだけど、1ヶ月以上経った時になんとその会社のお客様からお褒めの言葉と追加注文が届いたと。その方が素晴らしいからですね。でその方の親御さん、お母さんからはこんな立派な息子に育ててくれてありがとうという感謝が届いたと。これその1ヶ月以上をある役員さんが俺に任せてくれって、預けてくれって言って笑顔で挨拶をしなければ、その人ってその会社クビになって、ますますその心の傷、この本でいうところの心のゴミが溜まっちゃってたかもしれないですよね。もちろんそれはその人自身の課題ではあるわけなんですけれども、でも私思うんですよね、一人でいいって、なんかたった一人でいいからその人のことを信じてくれる人がいた時、
お前にはできるよって絶対できるよって、まあ、それを言葉にしようとしまいと信じてくれる人がたった一人でもいいからいるとき、人間って心の中に持ってるその小さな火種みたいなものを消してしまうことなく生きていけるんじゃないかなって。傷を負ったらその火はちっちゃくなりますよね。でも火は酸素が入ってきたらわーってまた燃える。じゃあその酸素って何かって言ったら愛なんだろうなって、周りの人が誰か一人でいい信じてくれる気持ちなんじゃないかなって思います。高典さんのね、書き込みの最後にこんな言葉がありました。これは幹事さんが学んだゴールデンフレーズの一つですと紹介されていた言葉です。人は理解された時に変わる。さて、みんなに響いた大久保幹事さんのあり方で生きる第一章第二章の中からのフレーズ5番目は、言葉の奥にある心を見るです。あやさんの書き込みです。最近ある方が使う言葉にざわっと反応してしまうことが続いていました。なんだか強いトゲのように感じていたのです。それでもきっとこの人の中で大切にしているものがあって、どこかで気持ちを共有できるんじゃないか、そう信じて、本当にその人が伝えたいことは何だろうということにフォーカスして関わっていたら、だんだん相手の言葉に変化が見られるようになりました。投げつけるような言葉じゃなくて、つながるための言葉だと私は感じました。それから直接会った時の表情も変わってきたように思います。なんか今このあやさんの信じてっていう言葉を見た瞬間に思ったんだけど、実は人を信じることって自分を信じることと同じことですよね。だってその人の誰かの可能性、まあ、ここで言うと、言葉の奥にある心を見るって、その心って同じ人間として自分も持ってる心じゃないですか。優しさだったり思いやりだったり純粋さだったり繊細さだったり、でもそれを信じるってことは自分の中にもそれがあるっていうことを信じられてるんじゃないかなって、人ってね、思ってることあんまり言わないと思うんです。私スピーチコンサルタントとかコミュニケーションを教えるっていう仕事をかつてやっていて、その時にまず技術的に人って思っていることを言えないんだなってことを教わりました。さらに人って思ってもないことを結構言うもんだなって自分を観察してと思います。皆さんもありませんか？なんであんなこと言っちゃったんだろうって思うこと、心にもないことを言うっていうフレーズがありますけど、結構あれなんであんなこと言っちゃうんだろうっていうことってあると思うんですよね。勢いに任せて言っちゃうとかね。だから言葉ってそこまでその人自身を表してないって思います。それよりもその言葉を生み出した大元、源にある方、それは心ですよね。そっちの方を見るっていうか、そっちに耳を傾ける、まあ、別に本当にその心が声を出して喋るわけじゃないんだけど、でもその心を感じようとすると何かやっぱり感じられるものがあると思うんですよね。心で聞くっていう感じでしょうかね。言葉の奥にある心を見る、前にも何回か気をつけようと思ったけどできていません。どうしてだろう。表面上は理解できるけれど本気で心底変えたいと思ってないんじゃないだろうかというのはゆきさんです。自分のプライドとか感情とか思い込みとか優先させてるのかな。頭で分かってるけどできないことっていっぱいあるじゃないですか。それって本当はやりたくないんだと思うんですよね。だってやりたかったらやりますもんね、人間ね。ってことは違うやりたいことがあるんだと思うんですよ。昔心理学の勉強していた時に教わっ
ったことがあります、あるアメリカ人の女性の方で、その方はすごく太ってたそうです。でも20代のお年頃だった。恋もしたい、彼氏欲しい、だけれども痩せない、何をやっても痩せないと苦しんでいた。その彼女があるセラピストとの出会いで変わります。それはなぜか、彼女自身も封印していた過去の記憶に気がついたからです。それはかつて自分が性的に虐待を受けていたという記憶だったそうです。あまりにも辛いからもう封じ込めちゃったんですよね。人間って本当に苦しかったことって取り出せないようにしちゃうんですよね、心の奥底に入れて。でもあります、それは。そしてその傷から自分を守ろうとする。彼女の場合で言うと、自分を醜く太らせることによって男性から性的な対象とされない存在になる、そして自分を守る。それが実は表面ではね、彼氏欲しい、痩せたいと思ってた、だけどもっともっと心の深いところでは太りたかったんです。でもそうやって自分を守ろうとしてたってことに気がついたら、彼女はそこから痩せたんだそうです。似たエピソードを最近知りました。それはアメリカのホームレスの人に、確か1000万円だったかな、を渡したらどうなるかっていう、そういうテレビ番組があったんですね。どうなったと思いますか？1ヶ月ぐらいかな。で、全部なくなったんです。車買ったりとかね、彼女ができて、まあ、いろんな素敵なところに泊まったりとか、食事行ったりとか、いろんなことをして使っちゃうんですけど、なんでって思いますよね。だって1000万円あったら、またね、ホームレスという状態から抜け出して社会復帰できるじゃないかって。それでそのインタビューをね、その方にしてて分かったことは、お金なんか持ってるとろくなことはないっていう信念をその人が持ってたってことなんです。お金なんか持ってたら金目当てのやつが寄ってきて、真の友情関係も築けないし、そんなんじゃ幸せになれないって思ってる。人は幸せになりたいと思ってるから、要するにお金持ったら幸せになれないんだから、お金は持ちたくないって、これもすごい心の深いところでそれを望んでるっていうことです。そうするとたとえお金が手に入ってもちゃんとなくなるように自分がしちゃうんですよね。昔引き寄せの法則ってあったじゃないですかって今もあると思いますが、あれってその強く望んだことを引き寄せて叶うよって。でも私思ったんですよね、その今の2つのようなお話を知った時に、あ、人って実はもう全部引き寄せの法則で願いは叶ってるんだなって。いやいやそんなことないよ、だって今不満いっぱいだよ自分の人生にって思う方が大半だと思うんですけれども、でもそれも多分自分が気がついてないレベルで、すごい深いレベルで叶ってると思うんですよね。あ、今思い出した、やっぱりね、お金を持ちたくないと思ってる人がいて、その人は何かっていうと、親が相続で揉めるのをすごい見てたんですって。だからそういうふうにこうお金持つと人と揉めるっていう信念を持ってるから、人と揉めたくないと思うからお金を持ちたくないっていう欲求を自分が持ってたって。気がつかないですよね、すごい深いところにあるから。でもそれもこう自分の心の階段をずっと降りていった時に、そこに出会ったら変わっていく。あ、もうその大体それって自己防衛なんですよ。だから、あ、もうその方法で自分を守る必要はないなって分かったら、頭ではやりたいと思ってることができるようになるんじゃないかなって思うんですよね。さあ、というわけでですね、大久保寛治さんの在り方で生きる、皆さんの心に響いた5つのフレーズご紹介いたしました。1つ目、悩んでいる人は考えていません、考えている人は悩まないのです。2つ目、表情は人のためにあるのです。3つ目、雰囲気には力があります。4つ目、
どんな人にもやる気はある。5番目、言葉の奥にある心を見る。でした。
さあ、最後にですね、番外編この、5つには当てはまらなかったんだけどご紹介したいのはペンネーム小井太郎さん。これを読んですぐに感じたのは、うちの社長に読んでほしいでした。そしてすぐに、あ、また自分の外にある問題を見つけて変えようとしていると気がつきました。すべては自分が変わればいいんだって頭では分かってても、長年の思考の癖で、でもどう考えてもあいつが悪いよね、あいつが変わるべきだろって考えてしまいます。まずはそんな自分に気づいていくことからスタートしようと思いました、ね、これあの幹事さんのね本の中にやっぱりこう周りを変えたいっていう人が、出てきますけれども、まずは上司から自分自身が信頼される存在になることだ、話をするのはその後だ、すぐに信頼された君のあなたの話が聞きたいと思ってもらえるような自分になることなんじゃないか。だって人は変えられないですもん。でも自分は変えられる、そう思います。この話を読んで私も久しぶりに思い出したんですけれども、ラジオ DJ をやっていた頃にハイローズのメンバーの皆さんにインタビューさせていただいたことがあるんですね。それで、ギターのマーシーさんですよねが教えてくれたっていうか、教えてくれたんですけど、なんか当時ハイローズはヒョウ柄みたいなアルバムジャケットの作品を出したところだったのかな。それで実はねって、こういうジャケット作るのってすごい予算がいるんだよと、だからレコード会社の人にこういうのやりたい、ああいうのやりたいって言ったって最初のうちは全然聞いてもらえなかった。だけれども自分たちが音楽でちゃんとこう成果を出していった時に、ようやくこうやって自分たちが作りたいっていうCD ジャケットを作れるようになったんだ、だから聞いてもらえる存在にまず自分がなる必要があるよねっていうのを昔ね教えてもらったなっていうことを思い出しました。ふさのりさんとお読みするんでしょうか。あるべき姿を語るのではなく実現すると、ありましたが、これ難しいですよね。今日朝礼で職場のお偉いさんが、仕事は楽しく生き生きとしなければならないとめっちゃ怖い顔で言っていましたあるあるなんかこういう時に、西戸さん、なんかさっき仕事は楽しく生き生きとってめっちゃ怖い顔で言ってましたよって言われる存在になりたいなって思いましたよね、思いませんかさっきの小井太郎さんのは、そのなんて言うんですか、自分が要するにこいつの話なら聞いてもいいなって思われるような信頼される存在になるね、話せる存在になる、話を聞いてもらえる、でも周りからも言ってもらえる、なんかこうそういう存在になれたらいいなって思いました。メンバーの皆さん、いろんな書き込みを、してくださってどうもありがとうございます。Facebook グループアキコズブッククラブで皆さんの気づきはお読みいただくこともできます、この番組を偶然聞いたというあなた、まだメンバーになっていないあなた、ぜひ Facebook グループにアクセスしてください。大久保寛司さんのあり方で生きるを3月は読んでいます。アキコズブッククラブ、西戸アキコでした。